特集、伊賀人育成プロジェクト。問い合わせ、地域創生課。電話、229623。ファックス、229672。メール、chisou@city.iga.lg.jp。 伊賀人育成プロジェクトは、自らが地域の担い手となり、より良い伊賀を作る意識と実行力を持った若者の発掘、育成に取り組んでいます。今回は、伊賀市若者会議の活動と市内県立高等学校での取り組みをご紹介します。伊賀市若者会議。伊賀市若者会議は今年度から第3期の活動をスタートしました。現在伊賀市若者会議のメンバーは35人。伊賀を愛し伊賀を元気にしたいという思いのもと、様々な活動をしています。写真が3枚あります。伊賀市若者会議をしている様子、行政オンラインサービス説明動画の撮影の様子、キックオフ会議の様子、写真終わり。別プロジェクト活動、魅力あるまちづくりを目指し、同じテーマや目的を持ったメンバー同士がプロジェクトチームを立ち上げて活動しています。若者ファーム、令和元年から農業を通じて地域交流をすることをテーマに活動をスタートしました。農業を若者と地域の人たちとの交流の場と捉え、農業に興味を持つ若者を増やしたいと考えています。そのためには、野菜を栽培するだけでなく、農業で頑張っている人を紹介するなどの情報発信が大切だと考え、何度も会議を重ねています。また、大きな農業イベントとのコラボレーションも計画中です。写真が1枚あります。メンバー一人の写真。写真終わり。ハッシュタグ、伊賀丸エール。平成30年、市内事業者を応援するプロジェクトとして発足しました。インスタグラムを中心とした SNS により、コロナ禍の中、活躍している事業者などを応援するエール活動や、メンバーがおすすめするスポットの情報発信を行っています。また、高校との連携にも力を入れ、市内県立高校3校を取材し、頑張っている高校生の様子をインスタグラムに掲載しました。インスタグラムの二次元コードが掲載されています。写真が4枚あります。1枚目、メンバー1人の写真。2枚目、あけぼの学園高校取材。3枚目、上野高校取材。4枚目、伊賀白鳳高校取材。それぞれの高校の生徒たちの写真です。写真終わり。
コモプロジェクト、平成31年、伊賀の未来を担う子どもたちを町全体で育てられるような環境を作りたいという思いから、結成したプロジェクトです。子供と一緒に出かけられる場所や、一緒に参加できるイベントなどの情報発信を通じて、子供たちや子育て世代が暮らしやすい街づくりを目指しています。今年度は市内の子育て支援センターを取材し、インスタグラムで紹介しました。また、現在おもちゃの譲渡会を企画中です。インスタグラムの二次元コードが掲載されています。写真が2枚あります。1枚目、メンバー1人の写真。2枚目、子育て包括支援センターを取材し、センターで幼児と保護者が利用している写真です。写真終わり。 伊賀音楽の集い、令和2年から音楽で伊賀市を元気にしたいという思いで活動しています。音楽を愛する人たちが世代を問わずつながり、気軽に音楽活動ができる街を目指しています。今年度は10月16日にこのプロジェクトがサポートする音楽イベント、伊賀ビートを開催し、ポスター制作から出演者の募集、音響設備の準備、司会、進行まですべて実行委員会で行いました。当日はたくさんの人が来場し、皆さんから熱い応援をいただきました。来年度は4月15日に開催を予定していますので、お楽しみに。写真が2枚あります。1枚目、メンバー1人の写真。2枚目、伊賀ビートの様子で、一人の男性が三味線を演奏しています。写真終わり。
広報宣伝部。令和元年の結成当初は、伊賀市若者会議メンバーがお祭りを通して地域と関わり、盛り上げ、若者が活躍できる伊賀を発信していくことを目的としていました。しかし、コロナ禍により2年間の活動停滞を余儀なくされ、今年度からメンバーを再編成して再スタートしました。SNS 運営や PR 方法を見直し、皆さんに若者会議を知ってもらうための宣伝活動を行っています。今年度は伊賀市若者会議の名刺と紹介カードを刷新しました。来年度は伊賀市若者会議のロゴもリニューアルしたいと思っています。写真が2枚あります。1枚目、メンバー1人の写真。2枚目、新たにデザインした名刺と紹介カードの写真です。写真終わり。キーサークル。令和4年6月、各個別プロジェクトが連携し、伊賀市若者会議全体の活動やイベントをしたいという思いから発足したチームです。今年度は各プロジェクトの進捗状況などを把握し、プロジェクト間の横のつながりを作るための企画会議と、メンバー間のコミュニケーションをより円滑にするための交流会を定期的に開催しました。今後は伊賀市若者会議の活性化につながるよう、プロジェクト間の連携を強固なものにし、新たな活動に取り組んでいきたいと思っています。写真が2枚あります。1枚目、メンバー1人の写真。2枚目、企画会議の様子の写真です。写真終わり。
市政への参画活動。行政などの事業にも企画段階から参画しています。各事業と連携し、市政への市民参画の促進、効果的・継続的な伊賀市のシティプロモーションに貢献しています。伊賀市移住促進 PR 動画作成、移住検討者に向けて伊賀市の魅力を伝えるためのプロモーション動画を作成するにあたり、企画提案を行いました。ターゲット層やコンセプトを明確にするほか、配信媒体の検討など、伊賀市を印象づける動画にするためには、どうすればよいか会議を重ねました。動画は近日公開予定です。写真が2枚あります。1枚目はメンバー1人の写真。2枚目は動画作成のための企画提案をしている写真です。写真終わり。 DX 推進事業。10月3日から運用を開始した行政オンライン申請サービスを広く周知するため、利用方法の説明動画とプロモーション動画2本を担当課と一緒に企画し撮影しました。動画には伊賀市若者会議メンバーも出演しています。動画は本庁舎1階のデジタルサイネージ電子看板で放映中です。 伊賀市公式 YouTube チャンネル、忍者市チャンネルで動画配信中。取扱説明動画の二次元コード、PR 動画、娘とお父さん編の二次元コード、PR 動画、息子とお母さん編の二次元コードがそれぞれ掲載されています。写真が2枚あります。1枚目はメンバー1人の写真。2枚目は行政オンライン申請サービス取扱説明動画の最初の様子です。写真終わり。行政事務事業評価審査会委員。効果的、効率的な行政経営の推進を図るため、外部有識者が見直した事業内容を市民の視点で審査する行政事務事業評価審査会に伊賀市若者会議メンバーから2人が委員として参画し、意見や提言を行いました。広報伊賀特集記事制作。広報伊賀をより市民に親しみやすいものにするため、特集記事のテーマについて意見を出し合い、2月号の公共交通特集と3月号の伊賀人育成特集の記事作成に取り組みました。写真が2枚あります。1枚目はメンバー1人の写真。2枚目は特集記事のテーマについての提案をしている様子の写真です。写真終わり。男女共同参画フォーラム、生き生き未来伊賀2023実行委員会、令和5年度生き生き未来伊賀に向けて実行委員会メンバーとして参画し、意見や提言を行っています。SNS での情報発信を行うなど、若い人が魅力的に感じるフォーラムの開催に向け取り組んでいます。写真が1枚あります。メンバー1人の写真。写真終わり。ヤングケアラーに関する中高生への有効な調査方法の企画業務。ヤングケアラーであると思われる子どもや若者を把握し、その人や家族が置かれている状況を理解するためには、どのような調査方法が有効的であるかを話し合いました。その意見をもとに、今年度は市内の小学校6年生と公立中学校1、2年生を対象にアンケートを実施しました。また、高校生を対象としたアンケートも検討しています。写真が1枚あります。メンバー1人の写真。写真終わり。伊賀市若者会議、新規メンバー随時募集中。より良い伊賀を作るため、共に活動するメンバーを随時募集しています。市内在住、在勤者や出身者など、伊賀市にゆかりのある18歳以上、35歳以下の人が対象です。若い力で伊賀を盛り上げましょう。写真が1枚あります。伊賀市若者会議の様子の写真です。写真終わり。伊賀人育成プロジェクト、市内県立高校での取り組み。高校生に伊賀市を好きになってもらいたい。将来、進学や就職などで伊賀市を離れてしまっても、いつか伊賀市に帰ってきたい。関わりを持ち続けたいと思ってもらいたい。そのような願いのもと、市内県立高等学校が行う地域学やキャリア教育などの取り組みを支援しています。今年度の各校の取り組みを紹介します。あけぼの学園高等学校。あけぼの学園高校では、地域と連携したキャリア教育を行っています。1月21日土曜日に学習の成果を第20回成果発表会で発表しました。1年次生は10班に分かれて地域の事業所や伝統産業施設などを訪問し、フィールドワークの成果を ポスターにし掲示しました。伊賀焼を体験したり、伊賀の事業所で誇りを持って仕事に取り組んでいる人々にお会いすることで大きな学びがありました。健康福祉系列のスポーツレクリエーションの授業では、選択生徒自らが考えた運動遊びなどで地域の保育園児と交流しました。聖火調理系列では、地域の野菜ソムリエを講師として招き、アドバイスをいただきながら、調理の授業で地域食材をふんだんに使用した弁当のレシピ開発に取り組みました。これからも総合学科の特色を生かしながら、地域と連携したキャリア教育を推進していきます。写真が4枚あります。1枚目、伊賀焼きを体験。2枚目、保育園での交流。3枚目、野菜ソムリエとのレシピ開発。4枚目、開発したお弁当。それぞれの様子の写真です。写真終わり。伊賀白鳳高等学校。機械科では、小学校の教室のついたてなどを制作。建築デザイン科では、全国高校生建築提案コンテスト。SDGs の先にある私たちの社会で、多文化共生の地区センターの設計を行った作品、歩みから一つになる街づくりが奨励賞を受賞しました。生物資源科では、野花菖蒲の保全活動と小学生への説明観察会を行い、ヒューマンサービス科では、AED などを使用した救急法を身につけた上で、寄せ植え教室などを通して、園児や高齢者との交流を行いました。学校全体では、フードシステム科パティシエコースが中心となり、市民夏のにぎわいフェスタ2022で、パンダパフェ作り体験と各学科ポスター展示を行いました。また、市内レンタルスペースで各学科の実習作品の展示や、ものづくり体験などを行う白鳳カフェを行いました。写真が4枚あります。1枚目、全国高校生建築提案コンテスト奨励賞受賞作品。2枚目、野花菖蒲の観察会。3枚目、市民夏のにぎわいフェスタ2022。4枚目、白鳳カフェ。それぞれの様子の写真です。写真終わり。上野高等学校。1年生は秋に実施したフィールドワークなどで調査、分析した内容をまとめ、体育館でポスターセッションを行いました。クロームブック、学習端末をうまく利用したポスターもあり、質の高いセッション、質疑応答が生まれる場面がたくさんありました。2年生は、様々な地域課題の解決策を考えました。中間発表を複数回行って経験を積み、2月の最終報告会では、プレゼン形式で1、2年生の前でアイデアを報告しました。3年生はこれまでの学びを活かし、夏に自己実現に向けての進路プレゼンを実施しました。また、金融講座などで社会人として必要な知識や情報を学びました。写真が4枚あります。1枚目、探究活動。2枚目、フィールドワークの様子。3枚目、ポスターセッション。4枚目、中間発表会。それぞれの様子の写真です。写真終わり。特集終わり。